みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、倉田香奈です。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は10月1日、10月に入りました。1年早いですね。
いや、ほんまにですね、はい、早いですよ、ね。てか、まあ、私もだから去年知事選挙が11月で、
はい、
12月17日からやらせていただいて、はい、もう10月ですからね、
はい、
あっちゅう間に1年近く経つの で、
そうですね、
何やってたんやって言われないようにですね、はい、しっかりと成果をね、はい、出すように頑張らなきゃいけないと、今プレッシャーを感じておりますけれども
では今回はどのようなお話でしょうか。
はい、串本にですね、
はい、
ロケットの発射場ができてまして、
はい、
ご存知ですかね、
はい、スペースポートキー。
そうです。
あ、そうですね、
ありがとうございます、
はい、
スペースポートキーというのができて、はい、スペースワンっていうですね、
はい、
会社が、これはまあ、 キャノンさんとか、はい、大手の企業が、はい、出資をした、
はい、
まあ、小さな会社ですけれども、バックには日本の技術力がある、はい、大手の、はい、企業の会社なんですけれども、はい、ここが小型のロケットをですね、
はい、
この串本のスペースポートでキーで打ち上げるということで、はい、もう完全に完成をしています、
はい、
基地は。俺たちも見に行きました、
はい、
で、それはすごくいい場所にあって、
はい、
っていうのは本州の最南端が、はい、まあ、紀伊半島、うん、串本、潮岬、
はい、
大島、あの辺なんですけど、はい、要するにロケットを打ち上げるのすごく適してるらしいんですね。遮るものないですから、海ですからね、
はい、
で、それで赤道の方に向けて、まあ、打ち上げるっていうので、うん、選んでいただいて、
はい、
で、ここで宇宙シンポジウムっていうのを、はい、この夏にやりましてね、
はい、
まあ、今日はそのお話と、
はい、
それから打ち上げるって倉田さんも聞いたことあると思うんですけど、
はい、
打ち上げる予定っていうのは聞いたことあると思うんですけど、
はい、あります。
打ち上げたっていうニュースは
まだですね。
まだ聞いてないですね、
はい、
これはですね、実は、いろんな理由があって、はい、4回延期してるんです。
そうなんですね。
4回延期してるんです。それで4回目の延期を発表したのが、まあ、この夏だったんですね、
はい
はい、8月に宇宙シンポジウムをする中で、
はい、
これはいわゆるロケット関係、宇宙関係の第一人者の学者の方と、
はい、
それからベンチャーの方に来てもらってやったシンポジウムなんですけども、
はい、
そこでスペースワンの会社の担当者の方が、はい、残念ながらということで4度目の延期を発表していただいたんです、はい、今日はその話をですね、はい、まとめてしていきたいと思うんですけれども、
お願いします。
実はその、まあ、打ち上げの延期の話からしますと、
はい、
最初はですね、その例のコロナの時に、
はい、
中国がこうロックダウンしたじゃないですか、
はい、
で、その時に半導体を作る工場があまりにも中国が多くて、うん、工場も止まるし、うん、積み出す港や、
はい、
飛行場も止まったので、
はい、
いわゆるサプライチェーンが滞ったってニュースありましたよね、
はい、
で、自動車も作れない、
うん、
で、自動車もトヨタの車も日産の車もホンダの車も何ヶ月待ちとかっていうような
そうですね
ニュースがありましたね、
はい、
つまり半導体、ロケットに使う半導体なんかの供給がね、うん、間に合わないと、
はい、
いうことで、これはもうしょうがないということで、うん、コロナ終わるまで、まあ、延期を、はい、した、
はい、
で、ここへ来てようやく部品は、はい、届きましたと、
はい、
いうことなんですけども、実は最終的にですねチェックをしてるんですけど、
はい、
これも最近の話で JAXA という日本の、はい、宇宙の、一番のロケット打ち上げの第一人者が、
はい、
新しいロケットで失敗したんですね、
はい、
2回、
はい、
で、この間 H2A というですね、うん、古い型のロケットは成功しました、
はい、
これはもうものすごい成功確率が9割以上で、
はい、
世界でも抜群の成功率なんです、はい、で、これは大きいロケットです、うん、H2A という。で、しかも今回は H2A のロケットの衛星は月に降り立つ、
はい、
この間インドにさっき越されましたけど、うん、月に降り立つものを乗せたやつが成功したんです、はい、それまで新しい H3 とかですね、はい、イプシロンとかっていうのはなかなかうまくいかない、
うん、
そうするとJAXA は要するに日本政府の組織なんです、 もちろん大事ですね、成功してもらわなあかんですけど、はい、でこのスペースワンは株式会社なんです、
はい、
それで小型の衛星を、まあ、アメリカなんかものすごく打ち上げてるんですけども、うん、アジアで小型のロケット、小型のロケットということは安いということです、
はい、
打ち上げ代が安い、うん、でそれを民間の株式会社であるスペースワンがお客さんから、はい、お金集めて衛星を乗せて打ち上げる、
はい、
もし1回目失敗したら、うん、
はい、
どうです倉田さんやったら頼む
何としても成功してもらわないと、
うん、倉田さんがお客さんやったらちょっと二の足踏むよ、
ね、ちょっと考えちゃいますね、
ね
え、
うん、もちろん保険は降りるんだろうけど、はい、せっかくの自社の人工衛星がこのぐらいになるわけ で、
はい、
でまた打ち直さなあかんでしょ、
はい、
だからそういう意味で言うと民間ですから絶対に失敗許されない、
はい、
でもちろんそれが一番分かってるのがスペースワンの会社ですから今慎重にも慎重にチェックをしていただいてるんです、
はい、
で私もそのシンポジウムで担当の方からゆっくり説明を受けましたけど、
はい、
県としては、うん、あるいは県民としてはね、
はい、
打ち上げてもらいたい気持ちはあるけれど、
はい、
もうそれはお任せしますと、
うん、
会社としてもうこれ絶対大丈夫ですというところまで突き詰めてね、うん、ぜひ成功させてくださいと、
うん、
でそれまでは別にうちらが忙してねまた失敗でもされたら
いい、うん、そうですね、もう慎重に慎重に、
ええ、もうともかく成功してもらってという話をしています、
はい、
もうちょっと待ってください、
はい、皆
さんね、ただこれがね小型のロケットのアジアのマーケットっていうのは、
はい、
オーストラリアと日本とロシア、うん、極東なんですけど、
はい、
この3国なんですね、
はい、
だから逆に言うと日本のライバルはオーストラリアとロシアなんですけど、ロシアはプーチンロシアがですね、
はい、
ウクライナ侵略をしたので、うん、誰もロシアなんかに注文出さないわけですよ、
はい、
制裁してますから、
うん、
そうすると日本とオーストラリアで、はい、その小型衛星のマーケットを折半できるわけです、
はい、
でそれでいくとですね、まあ虎の狸の皮算用と言われるかもしれませんが、はい、スペースワンによると軌道に乗れば順調にロケットの発射が成功していけば年間20発、
はい、
これはもう見込めますと、それからさらにこれで 4,5 年やれば25とか、
はい、
だから月に2回以上、そういうマーケットなんですと、
はい、
こうおっしゃってるので、だから本当に1号機大事だと思うんですね、はい、でさらにスペースワンの方にお聞きすると、
はい、
今群馬で組み立てたやつを、
はい、
まあ、小さいロケットですから群馬から大きい車に乗せて、うん、運んできて、
はい、
それである程度組み立てて串本から打ち上げるんですけど、
はい、
もし年間20機以上ですね、
はい、
打ち上げるんであれば、
はい、
串本で組み立てた方が安いそうです、運搬代がかかるから、
はい、
でそうすると串本の土地はいくらでもありますから、
はい、
そこにロケットの組み立て工場ができます、
はい、
で私トヨタで働いてましたけど、
はい、
これ当たり前で自動車の組み立て工場の隣には部品工場できるんです、
はい、
便利ですから、
うん、そうですね、
ということはロケットの組み立て工場が串本界隈にできるいうことはその周りに部品工場があったできますよね、
うんうん、
そうすると10年後にはあの辺が、
はい、
串本界隈が、
はい、
東室郡が、うん、ロケットの大工業団地になってる可能性があるんです、
はい、
ものすごい夢があります、
はい、
でしかもその手前は観光として、うん、ロケットの打ち上げっていうのは花がありますから、
うん、
私も実は国会議員の時に宇宙議員連盟の、
はい、
事務局長やってまして、
はい、
種子島も何度か行ったことあるんですけど、
はい、
空打ち上げの時は人来ますしね、
うん、
一つの観光資源になるんですけど、
はい、
それプラス、
はい、
工業団地にもなるっていう、はい、一粒で二度おいしいみたいなこともあり得るので、はいはい、
そうですね、
これはもう県としては大事にですね、
はい、
育てていきたいと思ってます、はい、でそんなんでですね、実は宇宙シンポジウムっていうのが何回か串本で行われてまして、
はい、
今年も東大の中須賀先生っていうロケットの第一人者、
はい、
それから面白いって言うとあれなんだけど、いわゆるベンチャーですね、
はい、
袴田さんって面白いですよ、この前ロケット次へ打つやつ失敗してね、
はい、
勉強になったりと言ってましたけどね、
はい、
失敗してもいいんですと、失敗して学ぶことがあるって、
はい、
その若いねベンチャーの方とか、あるいは商社で働いててまた宇宙関係の会社を起こしたベンチャーの方が来ておられて、
はい、
あと JAXA の技術者の、
はい、
川本さんっていう女性の優秀な技術者の方とかで、まあ、ディスカッションするんですけど、 でそれを聞いて地元の中学生や高校生が質問をするっていう、はい、なんか YouTube で倉田さんを見ていただいたって、
はい、はい、もう積極的に高校生が全部運営まで関わっていろいろ、
そうなんです、ね、このシンポジウムの運営は全部串本小座高校の生徒さんが司会もやってましたよね、はい、
そうですよね、
上手ですよね、
うん、
ですごいいい質問もしてたし、はい、で私もねずっと全部聞いたんです、はい、まあ知事として挨拶だけしてあと全部、はい、シンポジウム聞いたんですけど、はい、普通は私なんかあの忙しいもんですから、うん、ご挨拶したらどっかまだ次の会場行かなあかんですけど、はい、まあ、今回はお休みだったし、はい、興味があったので全部聞いた、面白かったですよね、うん、中身がね、
なんかもうすごい、もう宇宙に関すること、未来が明るいというふうに感じました。
そうですよね、はい、本当に子どもたちがワクワクするように、うん、宇宙っていうものに対して挑戦する、はい、しかもそのベンチャーの企業の方が、うん、はい、いろいろ失敗談を語りながらね、うん、
はい、
失敗しても挑戦するっていうことの素晴らしさを、うん、はい、その宇宙を通じてね、はい、語っていただいて、それまた中学生や高校生がまあ聞いてくれたので、はい、とってもいいシンポジウムになったなと思うんですけど、
で、
ね、うん、でこのね串本小座高校の生徒さんがこのシンポジウムの運営してたんですけど、はい、もう一つ串本小座高校にはニュースがありましてね、
はい、
来年4月から串本小座高校に宇宙探究コースという学科ができるんです、
はい、
でこれは全国応募なんです。
あ、全国から、
全国の方に生徒数20人、
はい、
生徒数にもちろん和歌山県の方も応募できるんですけど、
はい、
すごくないですか、宇宙探究コース、
はい、
もちろんあの数学とか英語とかもあるんだけど、はい、その3年間のカリキュラムの中で、はい、宇宙のですね、うん、を中心としたあの授業が受けられる、
はい、
しかも隣にロケットの打ち上げ場がありますから、
うん、
打ち上げるときは当然ね見学もできますし、
はい、
でこの前なんかオープンスクールみたいなやったら随分見に来てくれたそうです、
はい、
それで全国の方はあの住む場所も、はい、串本町と相談して、
はい、
ちゃんとあの県の方で用意してますので、
はい、
あの住む場所も確保して全国から、
はい、
宇宙に興味のある、
はい、
生徒さんを呼びたいなと思ってます、
はい、
でもちろん和歌山県の子も来る、
はい、
でその中で特別にですね、実はあの JAXA を出身、さっき言った日本のロケットの、うん、専門の組織なんですけど、そこで長年働いた方なんですけども、はい、そこで働いた方がなんとその串本小座高校の先生になってくれて、
はい、
宇宙探究コースを教えてくれると。お、他にもたくさんいろんな先生が来てくれるんですけど、専門っていうか、はい、うん、串本小座高校の教員になっていただいて、
はい、
責任者になっていただくっていうのがですね、
はい、
JAXA の出身の方、
はい、
もう完全な受け入れ体制ができていますので、
はい、
どうか皆さん応募してください、
はい、競争率高そうですね、みんなが行きたいと思うような、そんなお話でした。今回は宇宙シンポジウム in 串本に関するお話でございました。ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしております。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は倉田香奈でした。